議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いいたします。午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。7番、森正一議員、ご登壇願います。
こんにちは。
こんにちは。
通告に従いまして、大きな6項目、15点についてお伺いします。第1点目は市民、特に高齢者の健康維持、増進についてお伺いします。新型コロナの感染拡大によりさまざまな活動や行動に制限が続く中、介護業界においては感染拡大の防止の観点から自主的に休業する施設があったり、利用者側におきましても通所を控える傾向が見られましたが、大半の事業者が感染拡大防止対策を徹底しながら営業を継続していたことから、要支援、要介護の認定を受けている方は介護サービスという手段により食事、運動、人との交流を含めた最低限の外出機会が確保されておりました。しかしながら今現在は健康を維持されており、市などが主催する体操教室、介護予防教室や市民の講座等に通うことによって心身の健康を維持している高齢者の方におきましては、通いの集いや通いの場の多くが長期にわたり休止となったことや、感染を恐れて外出を自粛したりしたことから、運動や交流の機会が激減し、生活習慣の変化や体への影響が大いに懸念されています。そこで3点をお伺いします。小さな1、コロナ禍におけるさまざまな活動、行動の制限による高齢者の健康への影響についてどのように分析されているのでしょうか。2点目、要支援、要介護認定されている方において介護レベルの悪化傾向はないのか、また新規介護認定者の増加傾向についてお伺いします。3点目、今後市民、特に高齢者に対する健康維持増進策についてお伺いします。次に妊娠出産子育て支援の充実についてお伺いします。まず1点目ですが、不妊治療に関してになります。昨日佐野議員からも同様の質問がありましたが、通告通りお伺いさせていただきます。不妊治療において現在治療と疾病の関係が明らかで、治療の有効性安全性等が確立しているものにつきましては保険適用の対象としている一方で、原因が不明な不妊症に対しては対して行われます体外受精や顕微鏡受精、顕微受精等の特定不妊治療につきましては保険適用の保険適用外でありましたが、来年の4月から全額自己負担になっていたこれらの治療に対しても公的医療保険が適用になるとなります。また立山市におきましては、これまで独自の事業として生殖医療の治療費の助成を行っておりますが、千葉県におきましても本年11月8日よりがん患者等が妊孕性温存治療療法を行う費用の助成の申請受付を開始しております。国、県、市それぞれにおいて不妊に悩む方々を支援する体制が前進してきていると感じています。そこでお伺いします。不妊に悩まれている方への立山市における現在の対応と、来年度以降、新たな支援策等があればご説明願います。次は出産一時金についてお伺いします。出産育児一時金の支給額は国民健康保険、社会保険などの種別によらず一律42万円となっていますが、公益社団法人国民健康保険中央会によりますと、平成28年度の正常分娩における出産費用は全国平均で約50万6千円、最も高い東京都で約62万2千円、最も低い鳥取県で39万6千円、千葉県におきましては約51万2千円と、全国で9番目に高く、42万円を大きく上回っている状況です。厚生労働省の2020年の統計によりますと、合計特殊出生率は前年から 0.02 ポイント 下がり 1.34 で5年連続で低下しております。そして2007年以来の低水準となっており、2021年には新型コロナの影響も重なり、さらに低下する可能性が高いと言われております。館山市におきましても平成23年には 1.62 ありましたが、令和元年には 1.20 と大幅に低下しており、少子化が加速的に進んでいることが分かります。そこでお伺いします。不妊治療同様、少子化対策として出産育児一時金に上乗せした補助を検討していただけないでしょうか。次に、子ども医療費の助成範囲の拡大についてお伺いします。令和元年第3回定例会の一般質問の中で、県内54市町の中、高校3年生まで助成している市町は、平成28年度が12、29年度が14、30年度が17、令和元年が18あるとの答弁でありましたが、本年8月1日の時点では、さらに増えて、23市町と半数近くまで増加しております。また、子どもの減少により、子ども医療費の給付額は、平成29年度から毎年数百万円ずつ減少し、令和2年度決算では、令和元年度と比較して約2250万円も減少しています。高校3年生までの助成範囲を拡大した場合には、約900万円の予算が必要とのことでありましたので、予算化できない額ではないと思っております。そこで再度の要望になりますが、子育て支援、少子化対策として高校3年生まで助成範囲を拡大を強くお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。次は預かり保育についてです。来年度から新たに名護幼稚園において預かり保育が始まり、預かり保育がないのは館山、館野、豊房の3園になります。財政状況が厳しい中ではありますが、子育て支援の充実、また公平性の観点からも、すべての幼稚園において預かり保育を実施していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。次に、金丸市長の4期15年におけるこれまでの成果と評価、今後につきまして3点お伺いします。金丸市長におかれましては、4期15年の長きにわたり、館山市の市政を担ってこられ、本任期満了により市長として最長タイの在職期間となります。今日で任期がちょうど残り1年となりましたが、これまで以上に館山市民のために精力的に執務されることを期待しております。そこで市長の市政運営に関して3点お伺いします。1点目、この15年間の市政運営における成果と評価をお伺いいたします。2点目、4期目は令和元年の台風被害からの復興、復旧、また新型コロナ感染症の対応に終始した3年間でありましたが、4期目の選挙公約において実現できたこと、できなかったことについてお伺いします。3点目、残りの任期、1年の任期において特に重視していることについてお伺いします。次に、市庁舎の建て替え問題についてお伺いします。本年第2回定例会において、榎本議員から市庁舎の建て替えについて質問がありましたが、建て替えに関してではなく、さらなる継続使用の可能性について2点お伺いします。榎本議員への答弁では、市庁舎は平成23年度から24年度にかけて、工事完了後、20年程度の使用を前提とした耐震改修工事を行い、また平成21年度には、給水管および排水管の敷設外や主要箇所の点検、改修を行っているとのことでした。そこで1点まず確認になりますが、工事完了後20年程度の使用を前提としているとのことですので、耐用年数としては残り10年ほどということでよろしいでしょうか。次に、耐用年数の延伸についてお伺いします。鉄筋コンクリート作りにおいては、鉄筋を被覆するアルカリ性のコンクリートが徐々に中性化し、中の鉄筋が錆びて強度の低下が始まるまでが耐用年数となります。この中性化が始まるのが約50年と想定されており、これが法定耐用年数の根拠となっております。実際の耐用年数はコンクリートの骨材や水質、コンクリート表面のメンテナンスなどに左右されるようですが、 通常の条件であれば、耐用年数はもっと長くなり、RC 作りでは100年以上の耐用年数があるとも言われております。そこでお伺いします。本庁舎の、市本庁舎の耐用年数のさらなる延伸について、どのようにお考えでしょうか。次に、英語教育について2点お伺いします。現在、館山市を含む阿波地域の小中学校では、教育出版のワンワールドという英語の教科書を採択し、各小中学校で使用しています。この教科書の中で、特に中学1年の教科書に関して、個人的な感想ではありますが、小学校から英語が教科化になったとはいえ、難易度が高く、教える側にとっても、学習する生徒の側にとっても、使いづらい教科書ではないかと感じています。この教科書がどの程度採択されているか調べたのですが、全国約580の採択地区がありますが、そのうちのわずか10地区、1.7% でしか採用されていませんでした。これは選定に関わった委員の多くも、私と同じように感じた結果ではないかと思います。そこで2点お伺いします。現在使用している英語の教科書を選定した理由について、また現在使用している教科書に対する英語教員の評価について説明をお願いします。最後に、GoTo トラベル再開後の市独自の対応についてお伺いします。政府は11月19日、新たな GoTo トラベルの内容の一部を発表し、再開については、専門家の意見を踏まえ、年末年始の感染状況等を改めて確認した上で、再開時期を確定する、年明け以降の再開を想定しているとのことでした。そこでお伺いしますが、GoTo トラベル再開に合わせ、市内で使える割引券やクーポン券など、市としてサービスの上乗せ等の検討はされているのでしょうか。質問は以上となりますが、答弁の後に再質問させていただきます。
金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。答弁項目が多いため、長くなります。なるべく早口で答弁するよう努力いたしますので、聞きづらい点はご容赦願いたいと思います。大きな第一、市民の健康維持増進についての第一点目、コロナ禍における高齢者の健康への影響についてですが、外出自粛による運動不足からの体の不調だけではなく、人との交流が減ることで、認知機能の低下や精神状態への影響の可能性は考えられ、医療、介護、福祉関係者等からは、骨折患者が増えている、認知症状が進んでいる方がいる、などの声も聞きます。令和元年、房総半島台風等の被災や、新型コロナウイルス感染症による生活様式の変化が、複合的に高齢者の健康状態に影響を与えている可能性もあります。しかし、それらを明確に示すデータ等はまだなく、あくまで推定される状況ですので、予防的な対策に取り組みつつ、今後の動向を注視していきたいと考えています。次に第2点目、要支援・要介護認定されている方の介護レベルの悪化傾向及び、新規介護認定者の増加傾向についてですが、高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者数は年々増えているものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言が発令されたら、令和2年4月以降で介護度が高くなった方が極端に増えた、あるいは新規介護認定申請者数が特別増えたと、客観的に認められる数値やデータは現在のところありません。次に第3点目、今後の高齢者に対する健康維持増進策についてですが、これまでも市民の健康維持のため、家庭内でできる運動の推進や体力づくりの啓発など、広報誌や防災無線を通じた周知、 通いの場の参加者への電話連絡等の方法で行ってきました。現在緊急事態宣言が解除され通いの場が再開していますので、健康相談や健康教育などの支援をさらに積極的に推進していきます。また医療や介護を受けていない独居高齢者に対し、今後保健師の訪問指導を実施していきます。今後も関係機関や地区組織と連携し、感染対策を講じた上で高齢者の健康維持増進を図っていきます。次に大きな第2、妊娠出産子育ての充実についての第1点目、不妊に悩まされている方への現在の対応と来年度以降の新たな支援策についてですが、まず現在の対応は、不妊に関する相談があった場合は館山市の保健師が対応し、千葉県の相談窓口である千葉県不妊婦育専門相談センターにつなげるようにしています。なお不妊治療を考えている方の中には、不妊治療を相談していること自体を知られたくないという方もいますので、相談を受ける際にはこれらのことに配慮しつつ、丁寧な対応を心がけています。また千葉県が実施する千葉県特定不妊治療費助成制度については、窓口である阿波保健所に案内しています。館山市が行っている支援としては、がん生殖医療費助成事業を実施し、若くしてがん治療をする方の精子受精卵未受精卵卵巣組織等の冷凍保存をする治療費の助成を行っています。来年度以降の新たな支援策については、来年4月には特定不妊治療費の保険適用が予定されていることから、現状の対応を維持しつつ、保険適用後の状況を注視し対応していきたいと考えています。次に第2点目、出産育児一時金の支給額についてですが、国民健康保険の被保険者が出産したときは国の支給基準に準じて一律42万円を支給しています。支給額については国において出産費用の実態を踏まえた検討に取り組むとしていることから、国の改正により対応していくことを前提に考えており、現時点で館山市単独の上乗せについては考えていません。次に第3点目、子ども医療費の高校3年生までの助成範囲の拡大についてですが、子ども医療費助成制度は平成28年8月に館山市の単独費により通院の対象年齢について小学6年生までを中学3年生までに拡大したほか、本年8月からは所得制限を撤廃し制度の拡充を進めているところです。館山市は子ども医療費助成制度を国全体としての根幹をなす公的制度と認識しており、全国的に統一的な運用が必要と思われるため、国や千葉県への働きかけを継続して実施しているところですが、今以上に拡充する部分については現状では全額は市の負担となることになります。そのため高校3年生までの対象年齢の拡充については、今後も国や千葉県の動向、他市町村の状況等を確認しながら検討を続けていきたいと考えています。第4点目は教育長から答弁いたします。次に大きな第3、これまでの成果と評価、今後についての第1点目、これまでの市政運営における成果と評価についてですが、第4次館山市総合計画後期基本計画の7つの基本目標に分けて主なものを述べさせていただきます。答弁が長くなりますことをご了承願います。1つ目の子育て福祉医療では、子育て世帯の親子や世代間の交流、子育てに関する相談及び 情報提供を通じた不安解消などを図るため、子育ての支援拠点となる立山市元気な広場を平成21年4月に開設しました。元気な広場には妊婦や乳幼児とその保護者など今年の11月30日現在延べ31万7千人を超える皆様にご利用いただいています。また乳幼児の保護者が安心して外出できる環境づくりとして赤ちゃんの駅も市内の各所に設置するなど子育てに優しい街づくりを推進しました。子ども医療費助成制度については段階的に支給対象を中学3年生まで拡大し子育て家庭の経済的負担の軽減を図りました。学童クラブについては平成27年4月から公設化を進め同年12月には豊房学童クラブを新築しました。さらに平成28年12月には名護学童クラブを新築したことなどにより放課後に就労などで保護者が家庭にいない児童の健全育成と安全確保を図りました。また立山市社会福祉協議会をはじめとした関係機関団体等で構成された立山市高齢者見守りセットが発足し地域全体で見守り支える体制を構築しました。丸ごと支援の仕組みづくりについては包括的相談支援事業に着手しさまざまな課題を抱える人の相談支援体制の拡充を図りました。2つ目の教育文化では幼稚園と保育園の両方の良さを合わせ持つ認定こども園の準備や認定こども園の整備や幼稚園小中学校の耐震改修を実施したほか平成28年には北条幼稚園の建て替え平成29年4月には小中一貫校の防難学園の開校やスクールバスの無料化を実現し魚くんバスを3台導入して運行がスタートしました。令和3年1月には民間の資金とノウハウの活用等により学校給食センターを新築しました。また令和3年4月に第2中学校と第3中学校を統合し立山中学校が開校しました。今後は旧第3中学校の跡地に新校舎などの建設整備を進めより良い教育環境の充実に取り組んでいきます。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会についてはコロナ禍の大変困難な状況にありましたがオランダなどによる事前キャンプが実現しました。またトライアスロンやオープンウォータースイミングなどの国際大会の開催地となるなどスポーツ振興及びスポーツ観光によるまちづくりの弾みとなりました。こうしたスポーツによるまちづくりの機運の高まりを受け市民の皆様の健康の維持向上を目指し令和2年11月にスポーツ健康都市を宣言しました。3つ目の産業経済では平成21年3月に策定した立山湾振興ビジョンに基づく海辺のまちづくりを推進するためビジョン実現の中核施設である立山港多目的観光桟橋が平成22年4月に竣工し立山夕日桟橋の愛称で親しまれクルーズ客船や観光庁船等の寄港など立山湾を活用した海辺のまちづくりの促進に取り組んでいます。また毎春恒例となっている高速ジェット船の春の季節運行は19年目を迎えることとなり今期も実施する運びとなっています。平成24年3月には立山夕日桟橋の基部に交通、情報、文化、ターミナル、駐車場などの機能を有する港オアシス立山港交流拠点渚の駅立山が平成26年11月には飲食物販機能を有する商業施設等が完成しました。さらに平成27年12月には 渚の駅立山内にさかなクンギャラリーがオープンとなり、観光施設としての魅力が一層高まり、さらなるにぎわいが創出されました。食のまちづくりの実現に向けて、平成27年2月、立山食のまちづくり計画を策定し、累計12万食を達成した立山炙り海鮮丼をはじめとする食のブランディング事業を支援しました。現在、食のまちづくりの中核となる食のまちづくり拠点施設の整備に取り組んでおり、令和5年度中のオープンを目指し準備を進めています。有害鳥獣対策としても期待され、立山産ジビエのブランド化による地場産品の開発などに取り組むため、ジビエ加工処理施設となる立山ジビエセンターが今月24日にオープンする運びとなりました。また有害鳥獣処理施設の整備にも着手しました。将来的な移住定住人口の増加につなげるため、テレワーク等に利用可能な拠点施設整備とワーケーションの推進を合わせて取り組む事業者を支援し、さらなる企業誘致を推進しました。インバウンドの推進については、台湾を主要なターゲットに立山インバウンド協議会等と連携し、誘致活動に取り組んできました。コロナ禍の状況でも、台湾の旅行会社とのオンライン交流や、台湾学生の作品展示会を開催するなど、交流を継続しています。4つ目の基盤整備では、平成19年から実施してきた要望活動が実を結び、平成21年3月に国道127号立山バイパスが、南総文化ホール前交差点から名護交差点まで、平成27年8月には名護交差点から立富トンネル手前までの間が4車線化となり、供用が開始され、さらには現在立富トンネルを含む約1キロメートルの区間の4車線化事業が実施されており、これにより富浦インターチェンジから立山市内全区間の4車線化が図られます。東関東自動車道立山線一般国道127号富津立山道路については、建設促進期規制同盟会の会長として国土交通省などへの要望活動を繰り返し行った結果、木更津南ジャンクションから富津竹岡インターチェンジまでの間の4車線化が実現し、アクセス性の向上による観光振興や地域防災力などの向上が図られました。また海辺のまちづくりと一体をなす都市計画道路船形立山高線シンボルロード整備事業が平成23年7月に完成し、公募により鏡ヶ浦通りと命名され、立山駅周辺と一体的な南欧風の街並みが形成されました。船形バイパス整備事業については、災害時の避難経路として、さらには地域活性化を目的とした道路として、地元住民をはじめ多くの市民の皆様からも整備効果が期待されており、早期完成に向け事業の推進に努めています。雨水排水路の整備については、旧第三中学校内に位置する北条中央排水路の改良工事に着手したほか、立山神社および城山公園北側に位置する久住1号排水路は、現在設計委託を実施しています。これにより、集中豪雨における道路冠水や住宅地の浸水被害を解消し、地域住民の安全安心な生活環境の確保を図っていきます。空き家問題への対応については、立山市として初めて、空き家等対策の推進に係る特別措置法に基づく略式大執行による解体撤去を行い、周辺住民の安全な生活環境を確保しました。公共交通については、日常生活を支える移動手段を確保するため、地方バス路線の維持に努めるとともに、 市街地の回遊性向上や高齢者の移動手段の確保などを図る必要性などを検証するため、2回目の市街地循環バスの実証運行を行っています。5つ目の環境共生では、老朽化した立山市清掃センターの長寿命化を図るため、大規模な基幹的設備の改良工事に着手しました。また、2050年カーボンニュートラルの実現を目指す取り組みを推進するため、令和3年8月に立山市ゼロカーボンシティ宣言を表明しました。令和元年、房総半島台風等により、大量に発生した災害廃棄物については、1年7ヶ月を要して適正に処理しました。こうした災害廃棄物処理の重要性を踏まえ、初動費からの対応に万全を期すため、災害物事業者と災害協定を締結しました。6つ目の防災安全では、平成23年の東日本大震災などを契機に、広域被害に備え、山梨県笛吹市、兵庫県丹波篠山市、鳥取県倉吉市、埼玉県三郷市、東京都中野区の各自治体と災害時において相互に応援する協定を締結し、防災力の強化に取り組みました。また、津波浸水想定区域にある消防団詰め所を移転するとともに、計画的に消防ポンプ自動車を更新しました。日本国中で頻発化、激甚化する傾向にある自然災害への対応については、危機管理体制を強化するため、令和3年4月から危機管理部を新設、令和元年房総半島台風を教訓に、地域防災計画を更新し、備蓄食料や各種資機材の整備拡充を図るとともに、自主防災組織の機能強化などに取り組みました。7つ目の市民参画行政運営では、市民の皆様と行政が相互に課題や情報を共有し、共に考え、共に取り組む参画と共同のまちづくりの基本理念となる立山市市民共同条例を平成31年4月から施行しました。この条例に基づき、市民の皆様が自ら企画立案し実践する事業に対して支援しました。また、地域コミュニティ組織及び町内会の自主的な活動を支援し、地域の活性化と市民の誰もが活躍できる環境づくりに努めました。中心市と近隣自治体が相互に役割分担し、連携協力することにより、県域全体として必要な生活機能等を確保する定住自立圏構想については、令和元年9月に立山市が中心市宣言を行い、令和2年7月に立山市と南房総市で定住自立圏形成協定を締結しました。現在、共生ビジョンの策定に向け取り組んでいます。立山市行財政改革プランの推進期間中である平成19年度に国に先駆けて事業仕分けに取り組み、平成23年度までに48事業を対象とし、約2000万円の財政効果を上げたほか、平成25年度からの第2次立山市行財政改革方針では、東日本大震災以降における各学校施設の耐震改修事業に取り組みつつも、基本方針とした決算における財政収支の均衡について、5カ年のうち3カ年で達成しました。現在の第3次立山市行財政改革方針では、民間活力を積極的に生かし、市民サービスの向上と業務効率化を図ることを目的とし、市営プール施設及び老人福祉センターと立山城及び都市公園等の2つの枠組みで指定管理者制度を導入したことに加え、電話交換、郵便などの庶務的な業務について、包括 通的に民間委託する総務事務センターを立ち上げました。以上のとおり成果を述べさせていただきましたが、私は平成18年の市長就任以来、立山市を日本で一番住みやすい町にを政治目標に掲げ、政治信条である聞く見る動くを実践し、持続可能な町づくりを基盤とする財政の健全化に取り組み、1期目よりも2期目、2期目よりも3期目、3期目よりも4期目と当選を重ねるたびに市民と向き合い、市民に寄り添う思いを強くし、すべては市民のためにをよりどころに、議員閣議並びに市民の皆様のご理解、ご協力のもと、全身全霊で市政運営に当たってきたところです。これまで私が担わせていただきました15年の市政運営に対する評価については、市民の皆様に委ねたいと思います。次に第2点目、選挙公約の実現についてですが、市長4期目の選挙公約では、8つの政策からなる夢中八策を掲げ、市民とともに一丸となって市政運営に取り組んできたところです。その内容について主なものを申し上げます。はじめに公約の一作目、不安を安心に変える丸ごと支援の仕組みづくりでは、令和元年房総半島台風が契機となり、組織の枠組みを超えた丸ごと支援連絡会を立ち上げるとともに、さまざまな課題を抱える人の相談支援を継続的に行う、包括的相談支援事業に着手し、相談支援体制の拡充を図りました。公約の2作目、2020東京五輪と海外からの誘客による活性化では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、東京2020オリンピック・パラリンピックは1年延期となりましたが、徹底した感染症防止対策を図って、万全の受け入れ体制を構築し、オランダなどによる事前キャンプが実現しました。また、サイクルツーリズムでは、ナショナルサイクルルートの指定を受けた太平洋岸自転車道のゲートウェイとなる立山駅西口の拠点整備や、矢羽根型の路面表示が設置されたほか、BB ベースの運行も軌道に乗り、サイクルツーリズムの環境が整備されました。海外からの誘客については、台湾からの誘客を加速拡大させるため、私自身が台湾を訪問し、現地の旅行会社などへのストップセールスを実施しました。その後、令和元年房総半島台風や新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けたことから、オンラインによる交流に取り組んでいます。公約の3作目、地域産業の振興と担い手の育成確保では、豊かな資源を有しながらも、従事者が減少傾向にある第一次産業において、食を支える生産者が将来にわたって意欲的に従事し、これまで培った知識や技術が継承されるよう、農水産業の維持・強化に取り組みました。また、地域の豊富な食の魅力を生かし、食をテーマに、地域活性化を目的とした食のまちづくり拠点施設は、地場産農産物の直売、飲食、加工などの機能を併せ持つ道の駅として整備し、令和5年度中のオープンを目指し取り組んでいます。雇用では、ハローワーク立山や近隣自治体と連携し、地元での就職希望者と企業とのマッチングを図るジョブサポート事業や、高校生対象の合同進路セミナーのほか、創業支援セミナーや企業支援補助金などを通じて、企業機運の醸成を図り、安定した雇用機会の創出に努めました。さらに、都心部からの近接性と豊かな自然環境などの 多様な地域資源を有する館山市の強みを生かし、テレワークやワーケーションを推進しています。公約の4作目、安全安心快適な教育環境の整備では、平成31年に快適で安全な教育環境を整備するため、幼稚園、小中学校にエアコンを設置しました。新学校給食センターは、民間の資金とノウハウの活用等により、令和3年1月に稼働しました。令和3年4月、第2中学校と第3中学校を統合し、生徒数が700名を超える阿波地域で最も生徒数の多い館山中学校が開校しました。旧第3中学校の跡地には、新校舎などの建設、整備を進めていきます。ギガスクールのギガスクール構想については、すべての小中学校の児童生徒に1人1台の学習端末を準備するなど、環境を整備しました。公約の5作目、中心部への機能集約による阿波の中心都市づくりでは、旧千葉県立阿波南高等学校跡地及び阿波合同庁舎周辺エリアへの国、県、市、一部事務組合等の行政機能や都市機能の集約などにより、中心市街地の活性化、住民来訪者の利便性の向上を図っています。現在、このエリアには令和4年度に館山警察署が移転する予定で、令和3年度中の阿波合同庁舎の基本調査も予定されています。こうした行政機能の集約などにより、阿波地域における中心的な拠点の整備を進めるほか、人口減少を防ぎ、県域全体として必要な生活機能等を確保するとともに、定住の受け皿となる魅力ある県域づくりを行うため、南房総市との連携による館山市南房総市定住自立圏構想の実現に向け取り組んでいます。公約の6作目、サテライト型コンパクトシティ、地域をつなぐネットワークでは、公共交通の充実や公共施設の再編、医療、福祉等のまちづくりに関するさまざまな施策との連携を図り、市内10地区の拠点の機能維持や公共交通のネットワーク化により、住みたい、住み続けたいと思えるまちづくりに取り組みました。公共交通については、各拠点を結ぶことによる市街地の回遊性の向上や、高齢者などの移動手段の確保を図るため、市街地循環バスの2回目の実証運行を令和2年度に続き実施しています。公約の7作目、有害鳥獣対策の推進では、鳥獣による農作物の被害等を抑えるため、平成26年度から金丸において被害対策組織が立ち上がり、これに追随して神戸地区、塩見へと拡大しました。平成30年度から地域おこし協力隊の採用による地域の相談体制と館山市独自で地域ぐるみの活動を支援する補助事業の創設により、沼、豊洲地区、九重地区、小原などでも対策組織が発足し、館山市全体として捕獲体制を強化しました。捕獲されたイノシシなどを食材として有効活用し、館山産ジビエのブランド化による産業振興を目指すとともに、捕獲者などのジビエの担い手の育成や、ジビエの加工処理など、捕獲から供給までジビエを総合的に推進する施設として、館山ジビエセンターが今月24日にオープンする運びとなりました。また、捕獲個体の処理施設の整備にも着手しました。最後に、公約の8作目、市民総活躍のまちづくりと活動団体のネットワークづくりでは、将来にわたり市民の皆様のさらなる幸せな 生活の実現を目指すため、市民参加および市民共同によるより進めることを基本とする立山市市民共同条例を平成31年4月から施行しました。この条例に基づき、市民の皆様が自ら企画立案し実践する事業に対して支援しました。このほかにも令和元年房総半島台風災害からの復旧復興、立山市国土強靭化地域計画及び立山市災害廃棄物処理計画の策定、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とワクチン接種、デジタルトランスフォーメーションの推進、立山市清掃センターの基幹的整備改良工事、脱炭素社会の実現を目指す立山市ゼロカーボンシティ宣言など、社会情勢や財政状況を見極め、市民の皆様の暮らしに目を向けて、さまざまな施策に力の限り取り組んできました。私としては、台風災害からの復旧復興及びコロナ禍の困難な状況が続く中でも、市長4期目の選挙公約に掲げた無中八策の各施策を文字通り無中になって取り組んできたところでございます。次に第3点目、残り1年の任期において特に重視していることについてですが、主なものについて説明します。1点目、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策にかかるワクチンの 3回目追加接種を安全かつ着実に進めていきます。立山市の2回目のワクチン接種率は12月5日現在約 88.8% で、全国平均よりも高い接種率となっており、市民の皆様のご理解と阿波医師会はじめ各病院クリニックの多大なご協力に心から感謝いたしております。なお、コロナ禍の影響を受けた地域経済や市民生活への対策については、引き続き国や千葉県の動向を注視しながら、適切に対応していきます。2点目、近年の気候変動の影響による風水害の増加、首都直下地震の地震や南海トラフ地震の発生確率が高まっていることに加え、立山市は長い海岸線を有していることから、津波対策についても推進する必要があり、こうした状況を踏まえ、総合的な防災体制の強化に努めます。3点目、食のまちづくり拠点施設の整備について、現段階においては、基本設計に取り組んでおり、今後、実施設計と建築許可手続きを経て、工事着手は令和4年7月を予定しています。令和5年度中の施設のオープンに向けて取り組んでいきます。4点目、立山中学校の新校舎については、旧第三中学校の跡地に新校舎などの建設を進め、より良い教育環境の充実に取り組んでいきます。5点目、南房総市との連携による立山市、南房総市定住自立圏構想における共生ビジョンを策定し、公共交通、商工業、観光など連携を強化します。6点目、将来にわたり持続可能で利便性の高い公共交通ネットワークの確保、維持を図ります。また、市街地の回遊性向上と高齢者などの移動手段の確保などを図る必要性などを検証するための市街地循環バス実証運行の結果を踏まえ、本格運行に向けて検討を深めていきます。7点目、都市部からのアクセス性や多様な地域資源を生かし、新たなワークスタイルを創出するとともに、将来的な移住・定住人口の増加、企業誘致の実現を目指すため、テレワークやワーケーションを推進します。また、企業創業の促進や雇用の創出、コミュニティの活性化等を図るため、リノベーションまちづくりを推進します。8点目、立山市清掃センターの基幹的設備改良工事を着実に進めるとともに、 館山市ゼロカーボンシティ宣言の施策の一つでもある可燃ごみの減量化に取り組んでいきます。9点目、道路ネットワークの整備や観光振興による地域活性化、歩行者の安全対策、災害時の避難路確保、冠水被害の解消を図るため、立山バイパスの4車線化、立富トンネルの工事開始をはじめ、引き続き船形バイパスの整備を進めます。10点目、魅力ある返礼品の拡充や特徴のある寄付の使途の設定、インターネット媒体を中心とした PR の強化などにより、ふるさと納税の増加に努めます。11点目、デジタルトランスフォーメーションを推進し、市民の利便性の向上と業務の効率化を進めます。最後に12点目、職員の人材育成についてですが、私は持続的に成長する組織を作るためには、人が宝であるとの認識のもと、市役所で働く職員の人材育成は組織の目標達成、パフォーマンス向上の観点からも日頃から重視しているものです。引き続き全庁を挙げて人材の育成と明るく働きやすい職場の環境づくりに取り組んでいきます。以上のとおり、特に重視している主な施策を申し上げましたが、市長として4期目の残り1年となった節目にあたり、持てる力を余すことなく市政運営に全力の限りを尽くす決意を新たにしています。改めまして、議員閣議並びに市民の皆様のより一層のご理解ご協力をお願い申し上げます。次に、大きな第4、市庁舎の建て替え問題に関する第1点目、市庁舎の耐用年数についてですが、現庁舎のうち本館及び議会棟は昭和35年に竣工し、建設後61年が経過しています。これまで災害が発生したときに、来庁舎や館山市職員の安全を確保し、防災拠点としての機能確保を図るため、議会棟及び昭和46年に竣工した2号館については、平成20年度から平成21年度にかけて、本館については平成23年度から平成24年度にかけて、それぞれ20年程度の使用を前提とした耐震改修工事を実施しています。次に第2点目、耐用年数の延伸の可能性についてですが、耐震改修工事の実施後の耐用年数については、現在のところ変更の考えはありません。大きな第5は教育長から答弁いたします。次に大きな第6、GoTo トラベル事業の再開についてですが、国では今後の観光需要喚起策として、専門家の意見を踏まえ、年末年始の感染状況等を改めて確認した上で、全国規模の新たな GoTo トラベル事業の実施準備を進めています。このほか、地域観光事業支援として千葉県により実施されているディスカバー千葉宿泊者優待事業は、利用制限の解除や利用期限が延長されています。一方、館山市ではこれらの国と千葉県の施策に先立ち、第3回定例会で補正予算を計上し、宿泊業者に対する支援として宿泊事業者感染防止対策等支援事業を実施しています。本事業は千葉県が実施する宿泊事業者による感染防止対策と支援事業への上乗せ補助で、市内の登録宿泊施設事業者に対し、感染防止対策等にかかる経費の一部を補助するものです。安全安心な受け入れ体制を整備することで、旅行需要の拡大が促進されるものと考えています。また、落ち込んだ観光需要の早期回復を図るための経済対策として、クラウドファンディングを活用し、飲食店や観光事業者への支援を募るミラ飯ミラ旅館山も実施し、多くの寄付金をいただいています。今後も国や千葉県などの観光需要喚起策の状況を見ながら、必要な対策について検討していきます。以上です。長くなりました。
出山教育長、
大きな題に、妊娠・出産・子育て支援の充実についての第4点目、預かり保育のさらなる充実・拡大についてですが、幼稚園の長時間預かり保育については、平成29年度から北条幼稚園において定員60名で実施し、令和4年度からは名護幼稚園において定員25名で開始する予定です。北条幼稚園の預かり保育は、中央保育園の卒園児の受け皿としてだけではなく、将来の子ども園化を見据えた長時間保育の役割を果たしています。また、名護幼稚園は、令和4年度から段階的に規模を縮小する準主任保育園の4、5歳児の受け皿として実施する予定です。預かり保育の充実拡大についてですが、今後、預かり保育を検討する場合、立山幼稚園での実施が考えられますが、近隣には複数の私立、保育園や認可外保育施設があり、長時間保育の受け皿が確保されているため、現時点ではさらなる実施は考えていません。次に大きな第5、英語教育についての第1点目、立山市内の中学校で現在使用している英語の教科書を選定した理由についてですが、立山市内の小中学校で使用する教科書は、阿波地区3市1町の教育委員会で構成する阿波採択地区協議会により選定し、阿波地区の公立小中学校はすべて同じ教科書を使用しています。現在、中学校で使用している各教科の教科書は、令和2年度に開催した阿波採択地区協議会において選定しました。英語の教科書の選定理由としては、令和2年度から小学校の学習指導要領が改定され、小学校における外国語教育が全面実施となったことを考慮し、小学校から中学校へのスムーズな接続を重要視した結果、小学校の外国語教育で使用している教科書の発行者である教育出版の教科書を選定したところです。次に第2点目、現在使用している英語の教科書に対する英語教員の評価についてですが、小学校の英語が教科化されたことに伴い、中学校の教科書は以前に比べ難しくなっているという声を中学校の英語担当教員から聞いています。そのため、中学校1年生においては、小学校英語を生かすよう話すことである発表や、他者とのやり取りの中でのコミュニケーションを重視して指導しています。また、小学校から中学校へのスムーズな接続をポイントとし、身近な活動を通して、中学校英語に親しむよう日頃から教科指導を行うとともに、子どもたちの学力を把握し、その実態に合わせ、ALT との連携や少人数指導を行うなど、工夫した学習指導を心がけているところです。以上です。
以上。森議員。
はい。丁寧なご答弁ありがとうございました。もう私の方がね、いっぱい質問したので、答弁は長くなって当然なのですが、まあ、今回いっぱいお答えいただきましたので、また次の議会の時に細かくできるところはやりたいと思いますので、今回は1点だけお伺いさせていただき、2点か、お伺いさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですけれども、大きな3についてですが、立山中学校の新校舎の建設、ごみ焼却場の大規模改修、市庁舎の建て替え、食のまちづくり拠点の施設整備、また船形バイパス整備などですね、市長の残り任期中には完了しない、とても大きな費用のかかる事業が残っていますが、この件に関して、任期中には終わらないということなんですけれども、どのような思いを持たれているのか、お話をお願いします。
金丸市長。
確かに議員がおっしゃるように、ね、大規模事業がですね、軒並み進んでいます。これはあと1年で終わらないと思います。しかしながら私の人生観として、一日全力と、一日一日を全力を尽くしていくということと、一日一歩、一歩ずつ進んでいくということを基本に思っていますので、今のところは全力を尽くしてやっていきたいと思っています。
はい、森議員。
はい、 わかりました。まあ、今お話の中で出てきました、市庁舎の建て替えの件なんですけれども、まあ、他市との老朽化に伴う、建て替えスケジュールとかいくつか調べてみたんですが、まあ、基本構想の策定からですね、まあ、完成して使用、供用開始するまでおおむね8年から10年以上かかっています。まあ、第三中学校のですね、耐震改修が、まあ、26年度に、判明したの ISC の不足から、今でもまだ、まあ、完成していないという状況を考えますと、まあ、10年ぐらい見ないといけないなと思ってるんですね。で、まあ、視聴者の対応年数が、まあ、経っても疲れると思うんですが、10年程度しかありませんので、まあ、新視聴者のですね、建設に向けた動きを早急に開始しなくてはならないと思います。まあ、調査検討、新庁舎の建設検討委員会等も含めてですね、まあ、大まかなですね、スケジュールとかについて、まあ、基本構想からの策定から、まあ、スケジュールについてのなんか検討などを始めていないのか、その辺説明をお願いいたします。
総合政策部長。
亀井総合政策部長。
はい。現在の市庁舎本館につきましては、平成24年の耐震改修から9年が経過しています。耐震改修工事実施後の20年程度を目安と考えると、令和15年前後には新庁舎が完成していることが望ましいと考えます。議員ご指摘のとおり、最近庁舎を建設した自治体の竣工までの状況を見ますと、新庁舎完成の10年くらい前から庁舎建設について検討を始めています。で現在、旧阿波南高等学校跡地には、立山警察署や阿波合同庁舎の移転も予定されるなど、阿波地域全体の拠点として、行政機関の集積が進んでおり、近接する国道127号を挟んだ向かい側には、立山病院も移転します。一方で、市ではここ数年で大規模事業が複数予定されていることに加え、今後のオンライン手続きの進展や、ワンストップ対応に適した窓口の形態など、庁舎に求められる機能が目まぐるしく変化している状況です。新庁舎整備に向けてのスケジュールについては、以上のことを総合的に判断しながら検討してまいりたいと考えています。以上です。
終わります。
はい。以上で、以上で森正一議員の質問を終わります。